聖書朗読、創世記28章10節から22節、第3版ですと48ページ、新改訳ですと49ページになります。兄弟にお願いいたします。
創世記28章10節から22節を朗読させていただきます。ヤコブはベールシェバを出て、ハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れて帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことの主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天のもんだ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベデルと呼んだ。その町の名はもともとルズであった。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。以上です。
一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。私たちは肉体のために何度も食事を重ねていますけれども、霊の食べ物であるあなたの御言葉にこうして飢え渇いて、耳を開き心を開いて受け取ろうとしています。雨が地に降り注ぎ大地を潤すように、あなたの御言葉が私たちの魂にまかれ、芽を出し芽を結ぶために御霊を豊かに私たちの地に注いでくださって、 語る者、聞く者が共にあなたの祝福に預かることができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日の朝家から出たらちょうどウグイスが鳴きまして耳に心地よく響きました。ちょうど向かいの家に咲き始めた梅の花と相まって、あ、春だなということを実感いたしました。梅にウグイスというのは互いに調和し合う、取り合わせの良いものという意味があるそうですね。私も初めて知ったんですけど、ご存知でしたか？梅とウグイス、ちょうどまあ春を知らせる、素晴らしい神様の創造物だと思いますが、ウグイスは別名春を告げる鳥、春告げ鳥という名前も持っているということが、分かりました。この春を告げる鳥という歌があるんですが、明治33年に女学校の生徒が、歌い始めたそうです。ウグイスが告げる春という王国春という読み方ですけれども、王国春、ウグイスが春を告げる、で歌詞は日本語なんですが、曲は実はあのタイタニック号が沈むときに、オーケストラが最後まで演奏していたという主よ身元に近づかんという曲なんですね。これが、日本でも歌われたということはとても興味深いことでした。その歌詞を出してクリックしていただくと出ると思いますが、あ、ちょっと逆でしたね、すみません。あ、ここからです。はい、1番目から5番目まである歌詞ですけれども、この背景は今読んでいただいたヤコブが旅に出て夢を見て、はしごを見た、天と地をつなぐはしごを見た、そのことをモチーフに作られている曲です。皆さんも何度も歌われたかと思いますけれども、2番目の歌詞を歌ってみましょうか。さすら馬に日は暮れ、石の上の狩り根の夢にもなお雨を望み、主よ身元に近づかん、という歌ですね。天を雨と文語では読みますので、そのように歌いましょう。5節まで歌えばじっくりと味わえるんですが、進みます。今日のヤコブが旅の途中見た夢の内容が賛美歌になって、そしてそれが日本の女学校でも歌われてきたということを興味深く、思いました。そこで今日は第一にヤコブの一人旅を見ていきます。ヤコブという名前の意味は何かというと、神は守られる、素晴らしい意味があるんですね。ところが同時にこの名前は人を出し抜く、人を押しのけるという意味もあるということで、使い方によって、どっちにもなるということを、教えられますが、このヤコブが一人旅に出ました。可愛い子には旅をさせろという、ことわざがありますけれども、そんな旅ではないんですね。彼は少し前に父親のイサクを騙し、兄のエサを裏切ったという、そしてそれが両親のうずきになって、もうそこにいたら兄弟の争い、骨肉の争いになって、母親のリベカはこのままでは我が子を二人とも失いかねない、どうしたらいいだろうと 考えて彼女は夫のイサクにヤコブのお嫁さんをこの地方から見つけるのは嫌ですと。実は兄のエサウが地元の女性たちと結婚して、そしてそれが悩みの種になっていたので、まあ、そのリベカの言い分を夫のイサクも理解できたわけですね。それでリベカの生まれ故郷ハランというところに送り出すわけです。ヤコブもここにいたら大変だと自分も分かるわけですから、母の勧めに従って、まあ、旅に出たということが、まあ、実態なんですね。で、表向きはヤコブの嫁探しでしたけれども、実は彼らが住んでいたそのベールシェバから逃げたということにもなるわけです。で、先ほどこの地図を見ていただきますと、まあ、これは実はアブラハムがこのカルデヤのウルから出発したという経路を描いている地図なんですが、まあ、飢饉の時にアブラハムは逃れてエジプトにも滞在したことがあって、そこからまた戻っていくわけですが、このベールシバという7つの井戸という意味のベールシバにアブラハム、さらにイサク、そしてヤコブもここに、まあ、しばらく住んでいたわけです。このベールシバからヤコブは母親の生まれ故郷であるハラン、まさにヤコブの人生は波乱万丈の、まあ、人生だった。この名前とは直接関係ないんですけれども、ダジャレですが、まあ、この距離は直線で 750km あります。人間の歩く速度は何キロぐらいか分かりますか？時速、まあ、普通5km と言われています。 4km から 6km の幅で私たちはそのスピードで歩いているわけですが、仮に 6km で1日8時間旅をしたとすると、48キロの距離を歩けるわけですね。で、それを750キロメートルを48キロで割ると約2週間で波乱に、まあ、到着できる。途中何もなければですが、まあ、そのような距離をヤコブは、まあ、旅をしたということになります。まあ、そんな旅でしたけれども、ずっしりと重荷を抱えているヤコブの足取りはきっと、まあ、軽快ではなくて重かったと想像できますね。疲れて休み、疲れて休み、日が暮れてそこで石を枕にして、まあ、寝てしまったと書かれていますが、その場所は、まあ、後ほど出てきましたベテルという場所ですね。ベテル、神の家という意味の、まあ、後でそれがベテルになるわけですが、そこで彼は石を枕にして寝たわけです。皆さんの人生の中で石を枕にして寝るという経験はあるでしょうか？石頭はあるんですが、石枕というのはなかなかないと思うんですね。しかし、まあ、それしかないということですから、それが枕になったわけですが、そこでヤコブは夢を見ました。まあ、日本人も夢をよく見ると思いますが、中東地域、アフリカというところでは、たくさんの人が同時に同じ夢を見るということがよく伝えられてきます。ヤコブの見た夢は梯子が出てくるんですね。12節を見ると、見よ、一つの梯子が地に建てられていた。この梯子のところの米印を下の欄外中というところで見ると、別の訳では階段と訳せる言葉ということが分かります。一つの梯子が地に建てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いが、使いたちがその梯子を上り下りしていた。まあ、天と地をつなぐ梯子とも言えるわけです。そこでさっきのこれを面白くて、まあ、紹介しているんですが、まあ、宇宙に興味のある人にとっては面白いかもしれません。実は今 大手ゼネコンの大林組が研究開発をしている宇宙エレベーターというのがあるんですね。アメリカでも研究しています。で、2050年に完成を目指して運用を目指しているという、まあ、それがちゃんと紹介されていたので作り話ではないんですけども、宇宙エレベーターあるいは軌道エレベーターとも言いますが、これは、まあ、地球からですね、人工衛星の静止軌道に中間の拠点を作って、さらにその先に、まあ、到着地点、地球と宇宙をこう点で支える拠点ができるそうなんですね。そしてこれはアメリカで NASA で開発している軌道エレベーターという、まあ、想像図ですけれども、こんなものが今研究されて作られようとしているという、これ天と地をつなぐはしごとも言えるわけです。で、今宇宙船このロケット飛ばして荷物を運び上げているわけですが、まあ、日本の H3 ロケットがこの間ちょっと失敗してしまいましてね、残念だったんですが、まあ、欧州ヨーロッパで今、木星探査のロケットを飛ばして実際に観測が始まるのが8年後だそうです。それだけの長い距離をロケットが飛んでいくという壮大な、実験なんですけども、それ以上は分かりませんのでここで終わりますけれども、神様は人間が神様に届こうとする人間の虚しい努力ではなくて、それはバベルの塔を築いて天に達しようという人間人類の、まあ、計画を神様が、打ち砕かれて、そしてそこが、まあ、バビロンという混乱という名前のバベルの名前からバビロンという町になったわけですが、これは聖書の中で重要な町になってきます。これからの時代バビロンがまた復活するとも言われていることですが、そんな人間の神を恐れない企て、ではなくて、神様ご自身が天から降りて来られるということがここで示されているわけですね。そのはしごを神の使いたちが上り下りしていた。実はこの箇所をイエス様はご自分のこととしてナタナエルという、今ここにナタナエルという兄弟がいますけれども、聖書から取られた素晴らしいお名前なんですが、ナタナエルに対してイエス様が あなたが木の一軸の木の下にいるのを見たと伝えたときに、ナタナエルはあなたは神の子です、イスラエルの神の子ですと信仰告白してるんですね。で、それに対してイエス様は、私がそのことを伝えたのであなたは信じるのか、あなたはこれからさらに素晴らしいことを見るだろうと、人の子の上を御使いたちが上り下りするのをあなたは見ることになるとおっしゃって、ヤコブがここで見た夢のはしごは実は私なんだということを教えているわけなんですね。神様は父を騙し兄を騙して逃げてきたそのベールシェバの故郷を思いながらここで寝てしまったわけですが、そんなヤコブを神様は憐れんで近づいてきてくださった、そして彼を招いてくださったということが言えるわけです。一つの御言葉は皆さんもご存知の有名な、まあ、日本中の教会でこれを看板に、書いている御言葉ですが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという、ぜひこれは心に留めて記憶しているならば、辛い時、苦しい時、重荷を負って苦しい時に聖霊様が響かせてくださる御言葉ということができます。そしてイエス様のところに重荷を下ろすことができる、そしてイエス様のところに安心して懐に抱かれるようにして休んで癒されることができる素晴らしい御言葉です。 そしてヤコブの一人旅はそこで終わるわけではないんですけれども、天と地をつなぐはしごを見たヤコブの中に驚くべき変化が生じたということが、分かります。神様はヤコブを招いただけではなくてご自身を紹介されました。13節、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である、私は主であるとご自身をはっきりと示されたんです。でこの時点でヤコブはまだこの方を私の神とは知っていなかったんです。アブラハムの神、イサクの神としては知っていたんです。神の存在を知っていたんですが、私の神だとは信じていなかったんですね。ここが決定的な違いなんです。牧師の子供でもクリスチャンホームの子でも神様の存在は知っていながら、私の神というアイデンティティがないために、教会生活がある程度できている、お祈りもできる、聖書も読んでいる、でも個人的に神様を知らないということはよくあり得るんですね。でそういう人たちの救いの証しをよく聞くことがあります。私の子供たちもそういうジレンマを抱えながら教会に来ていた時代が長くありました。でヤコブのように挫折して、その中で親が信じていた神様がどういう神様かということを知って信じた、そこで救いというものがはっきりと分かったという経験をよく聞くことがあります。ヤコブの神聖の体験とも言えるわけですが、神様はヤコブに対して14節から、祝福を述べておられますね。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。でこれは実はおじいさんのアブラハムに対して神様が創世記の12章で語られた祝福のもとい、祝福のもといとなる約束の言葉なんですね。でそしてそれは私たちも同じように、自分が一人救われて天国に行けるということで終わらないで、地のすべての部族をあなたによって祝福されるという祝福が流れていく器、その元となるという証明なんです。飯なんですね。これを知らないために人生を無駄に過ごすこともあり得るわけです。信仰を持っているのに、賜物を持っているのに、自分の救いの範囲の中でそれを御所を大事に抱えながら過ごすこともあり得るわけです。アブラハムに神様が語られた祝福の元となる約束は、全世界を含む全ての人がイエス・キリストを信じて救われる神様の計画を表しているわけですね。これをアブラハム契約と言いますが、この契約に私たちクリスチャンもイエス・キリストによる新しい契約によって預かっている一人一人なんですね。イエス様が流された血、それを聖餐式で私たちはブドウジュースとしていただくときに、これは多くの人のために流される血です。私はあなた方と契約を結びます。この契約に預かっている私たちは、ヤコブに語られているこの祝福をいただいているんです。私たちができることは限られてはいますけれども、でもそれは周りの人々に影響を与えていく、石を池に投げたら波紋が広がっていくように、良い波紋が広がっていく、その中心点に一人一人がなっていくならば、世界が神様の恵みによってカバーされていくわけです。今恐ろしい戦争がウクライナで進んでいますけれども、もし一人一人のクリスチャンが、信仰者が、私もアブラハム契約に預かっている、私も祝福のもといとされているんだということが日々の生活の中で明かしされ実践されていたならば、イエス様の再臨は もっと早まっていたということも言えるわけですね。まあ、誰の責任ということではなくて、教会全体の意識の欠如とも言えるかもしれませんが、そのことをまあ自分のこととして、覚えて取り組んでいきたいと願わされています。ヤコブは実は兄エサウが長子であったのに、一杯の豆のスープと引き換えにそれを交渉条件にして長子の権利を奪い取りました。そして土地の相続という、そして神様の守り安全保障、そして子孫の繁栄というものを、父親から騙して、父親を騙して祝福を、エサウに与えられるはずだったその祝福を、自分がエサウだと、まあ目のかすんできたイサクを騙すために、母親リベカの、まあ、入れ知恵によるわけですが、父イサクは獲物を料理して持ってきたと思っていた、そのエサウだと思っていたヤコブを手を置いて祝福をしたということなんですね。今私たちの人間関係の中、親子関係の中で父親がまあ子供を祝福するということはまあ普通かもしれませんが、この時代の父親の祝福っていうのは神様が祝福することと同じぐらい重みのある、そしてそれが影響を与えていく預言者の地位に父親たちは置かれていたということなんです。そして今もその信仰を持って我が子を祝福する頭に手を置いて、まあ、健康や仕事やいろんなことをこの子供に祝福を与えるということは父親の特権でもあるわけですね。まあ、そのことが回復されていくならば素晴らしいと思います。そしてヤコブはここでアブラハム・イサク、おじいさんと父親の神様とつながりました。神様の方から近づいてきてくださったので、我が神として信じることができたわけです。そして最後になりますが、ここまで祝福されてヤコブは、まあ、感動したと思いますが、応答するわけですね。そしてまず16節を見ると、ヤコブは眠りから覚めていった、まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。すべての人は生まれる前から神様に知られている存在です。お腹の中にいる時から神様は一人一人を知っておられるわけですね。でギリシャの哲学者はいいことを言ったと思います。私たちは神の中に生き動き存在している。でもイエス様を信じるまではそれがわからないんです。神様の中にいるのに、神様がそばにおられるのに、イエス様を信じて心の目が開かれるまではわからない。聖霊の働きによって私たちが霊的な上を書き、自分が生きる目的、何のためにこの仕事をしているのかということを考えて、人間の知恵とかテレビやさまざまなメディアから流れてくる情報ではなくて、本物を求めて飢え渇いているときに、誰かが教会に来ませんかと誘ってくれた、あるいはトラクトを渡してくれた、本屋でキリスト教の書物に出会った、さまざまなそういったきっかけを通して聖霊様が働いてくださって、イエス様を信じたときに分かることは、神様がおられることを私は知らなかったという驚きですよね。圧倒的な神様のご臨在、その迫りというものを、まあ、経験する人もいますし、静かにそれを味わう人もいていいわけですけれども、ヤコブの経験は、まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。 自分の人生をイエス様を信じるまでの生涯を振り返った時にも、あの時というふうに場面が見えてくることがないでしょうか。気の回る人たちと交わっている時にそのことをおっしゃった方が言いました。イエス様を信じる前にこういう経験をした、仕事の時に難しい現場で不思議とそれを解決する知恵が浮かんできた、あれも神様だったんだという、まあ感謝を込めて話してくれたのを聞いて嬉しくなりましたね。そういうことが私たち一人一人の人生にあるわけです。それを記憶し、あるいは記録して時々眺めることは神様の恵みを数えるという信仰の営みになってくると言えます。ヤコブは神様との出会いを記念するために、その場所をまずしっかりと記憶するために枕にしていた石に油を注ぐという行為をしました。そしてその場所を神の家ベテル、そして天の門として、まあ、記憶したわけですね。これがヤコブの救い、ヤコブの改心の恵みを表しています。私も信じた頃にあまりにも嬉しくて、毎日こう日記をつけて、神様がどんなに素晴らしい方かということを、聖書の心に響いた御言葉とともにこう書き残して、今も書棚に収めていますけれども、そのような記憶っていうのは本当に自分の信仰が後退したり、あるいは落ち込んでいる時に読み返すと、また再びこう新鮮な神イエス様との出会いを思い出して励まされるということにつながっていくと言えます。そして神様は今まで無視してきた自分、そして兄を押しのけてその祝福を横取りした自分の醜さ、そんなヤコブの中に、今私の神として信じるお方を信頼し従うという新しい性質が芽生えてきているわけです。そして欲の深い性質から今度は神様に捧げる信仰が生まれてきているわけですね。まあ、ここでは最後の節に22節で、私はすべてあなたが私にくださるものの10分の1を必ずあなたに捧げますという告白、まあ献身とも言えるわけですね。今までは全部自分のために、あるいは自分の家族のためにということもあるかもしれませんが、しかし神様に捧げるという信仰というのは直接神様と触れ合わなければ出会わなければ生まれてこない。まあ、もちろんいろんな宗教ではいろんなこう寄進をしたり寄付をしたり、あるいはお布施をしたりというようなことが、ありますけれども、それは結局自分のためなんですね。しかし私たちクリスチャンの捧げる動機というのはそれとは全く違うんだということ、イエス様と出会って人格的に神様を知って、この方が私に祝福を注いでくださるお方だ、これからも共にいてくださるお方だと分かった時に生まれてくる新たな、思いというか考えというか思想とも言ってもいいかもしれません。それが私たちの捧げるという行為の源になっているわけです。回避でもない、むしり取られるのでもない。ある旧なんとかという教会のように徹底してその絞り取ろうとする人間のこの略奪みたいなことと全く違う、神様から与えられたゆえに神様に捧げるということを当然として喜びとして恵みの 行為として、それを私たちは献金という形で表しているわけですよね。でそれでも足りなくて、よかったら私のようなものもお使いくださいという、あなた方の体は神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですと言われるほどに、神様と出会うという経験は恵みの経験なんですね。ヤコブはそのことをここで表してくれています。そしてこの時点でヤコブは完全に変えられたわけではありません。でもこれだけでも素晴らしい変化ではないですか。やがてこの経験は騙してきた兄エサウと20年後に和解する信仰の土台と言いましょうか、ごまかしていてはいけない両親のうずきが今までは痛みとなっていたけれども、帰ってきたら兄と和解しようという神様からの新しい思いが芽生えてきている、新しい人生のスタートが切られた場所であったわけです。もう一つの御言葉をご紹介しますが、これも有名な御言葉ですから、ぜひ暗記して記憶に留めて、いつでも思い起こせるようにしていただきたいと思うんですが、一緒に読んでみましょう。三杯。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。最初私はこれを信じた頃に見て、すべてが新しくなる、古いものは過ぎ去ったというのは少しわかるけど、すべてが新しくなったと言えるだろうかって自分を見て、まあ信じきれなかったわけですが、数年後ある方の書かれた本の中に、すべてが新しくなる可能性を持って作られたという訳を見て納得したことがあります。ヤコブはこの時点で完全にすべてが新しくなってはいないんですが、これから新しく作り変えられる可能性を持って生まれたんですね。そういうふうに見るならば、私たちは希望があるんです。これからも神様は私たちを決して離さず見捨てず、私たちのうちに働いてくださって作り変えてくださる、そういう希望が生まれてくるわけです。これでいいと思っている人は誰もいないと思うんですね。信仰者としてこれでいいんだろうかっていつも模索しながら、私自身もそうですが、でもこの御言葉によって励まされ押し出されて一歩前に進もうとする勇気となる御言葉をぜひ覚えて、神様に期待して信頼して歩んでいけるんだということを互いに確認いたしましょう。今まではアブラハムの神、イサクの神でしたが、ここでヤコブは我が神として、あの疑い深いトマスのように我が主我が神としてひれ伏したに違いないと思います。神様の前にひれ伏すという行為は、まあ、実際に地べたに頭をつけることもいいかもしれませんが、心の姿勢ですよね。あれもこれもというふうに人生を忙しく駆けずり回っている間には分からないことを、しかし静まって座って神様の前に出るときに、私たちは神様という方を改めて等身大の神様を発見できる、神様私たちに近づいてくださるわけです。だから私たちもあのタイタニック号で演奏された曲のように、主よ身元に近づかん、これはよく葬儀で歌われる曲なんですけど、別に葬儀でなくてもいいんです。毎日の生活の中でも主よ身元に近づかんという曲に押されながら、イエス様に近づくものでありたいと切に願わされるわけですね。 まさにイエス様こそ天と地をつなぐはしご、神様とヤコブをつなぐはしご、まあ、ここにイエス様は現れていないんですが、潜在のキリストというテーマがあって、人となって来られる前のイエス様が、神の子が、御子がここでヤコブに現れているということを教えられるわけです。私たちもイエス様によって神とつながり、そしてさらに神様に近づくものとされていること、やがて顔と顔を合わせてイエス様とお会いできる栄光を望むものとされていることを感謝いたします。神様、今もクリスチャンであろうとなかろうと重荷を抱えて疲れているもの、また苦しんでいるものを招いて、そこで会ってくださる、会ってすでに会っていてくださる、心を開くかどうかの違いで、そのことを私たちは経験するわけです。そして祝福しようと待ち構えているという神様を、良い神として、良いお方として信じられるように、信頼できるように、私たちがさらに御言葉と聖霊の働きによって作り変えられていく、そんな信仰生活をこれからも歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、ヤコブの旅、そこで見た夢、そこに示されたはしごを通して、まさにイエス・キリストが現れてくださっていることを見ることができ感謝いたします。すでに私たちはイエス・キリストによって神とつながり、日々つながって歩ませていただいていますが、さらに近く歩むことができるように引き寄せてください。そして祝福のもととして、私を家族の中で、職場の中で、教会の中でも用いて、祝福の波紋を広げていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。